こんにちは、はるです。
みやです。
テイクミーハイヤーは私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。
はい、
はい。今週もですね、歯科医師の石田かなさんと石井久香さんにお越しいただいてます。
よろしくお願いします。
はい、あの珍しくね4人体制で、あ、でもこの前のコントリビューターの角セーランさんの回でも4人で配信してたんでした、
あとキープガールズでも4人で配信して
た。そうでした。
最近4人で、
なんか初めて4人だぜみたいなテンション出しちゃった。あの今週はですね、あの歯科医師のお二人の、まあ、お仕事内容をね、ちょっと深掘りしたいなって思ったんですよ。あの普段やっぱり歯医者さんのお話聞くことないなと思って、であと2人のこう肩書きみたいなことをあの聞いてた時に、一体どんな仕事なんだろうっていうのを私が気になっていたので、聞いていきたいなって思ってます。
はい、
まずかなさんが、日本歯科麻酔学会認定医のフリーランス歯科麻酔医、久香さんが日本補鉄歯科学会認定医の一般歯科医、
はい、
ということですね。
素晴
ら
しい。
はい、
難しい、ね、
難しい。あの初めて口に出した。あのね、まず補鉄は何なんだろうって
先ほどなんて読むんですかってね、
漢字が読めなかった、
間違いない。
補鉄って何ですか。
あの補うっていう字なんですけど、歯を、なくなってしまった歯を補うという意味です。
それ補鉄、
かぶせ物とか、入れ歯とか、インプラントとか、
あ、総合的に補鉄、
歯を補うものが補鉄です。
なるほど。ということは久香さんは入れ歯など
を、はい、
作られてる、
はい、
あ、まあ、部署というか。
そうですね、あの今はもうやめちゃった、非常勤になったんですけど、あのに大学病院の補鉄科、あの入れ歯を作る科にいました、はい、なので今はそんな入れ歯は自分では作ってないです。
なるほど。あ、でも一時期はじゃあ入れ歯を毎日、
自分で作ってました。
入れ歯に特化した久香さんと、麻酔に、はい、特化したかなさん、
はい、
フリーランスでやられてるってことじゃないですか、
はい、
で私やっぱあのフリーランスって言葉自体には別に全然馴染みがあるんですけど、歯科医の皆さんのイメージってあんまりこうフリーでいろんなお医者さんをの場所でこう働くっていうよりかは、もう歯医者さん行ったらいつも同じスタッフがいてっていうイメージの方が、私自身の歯医者さんとの経験ではやっぱ強かったので、そのフリーで歯医者さんとして働くっていう働き方についてちょっと話聞いていきたいなって思うんですけど、
はい、もう本当にごく少数の立場なんですけど、
はい、あ、そうなんですね、
はい、あのさっきもおっしゃってた通り、普通は本当に普通の一般歯科医としてどこか一個の歯医者さん、開業医だったり勤めて毎日働く、で、まあ、私は本当に、まあ、自分の性格だったりいろいろなことが要因で結構常勤向いてないタイプなので、っていうのはもう本当に学生時代から思っていて、で、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、なんかどっか一つにとどまるのが結構多分ダメなので、なんかいい働き方ないかな、だったり好きなことをしたいなって思った時に、その歯科麻酔っていう分野に学生時代に出会って、これは何かっていうと、まあ、歯医者さんで普通にお口の中にする麻酔もそうなんですけど、例えば口腔外科、多分大学病院とかで親知らずの抜歯とかする時に抜く、まあ外科的な、ちょっと歯ぐき切ったりとかするような治療、で、まあ大きく言うと本当口腔がん、舌がんとか、なんか堀ちえみさんとかが最近話題だったと思うんですけど、舌がんとかも一応口腔外科の先生が治療できたりするんですけど、あと顎の骨を骨折しましたとか、っていうのもの制服、骨をこうつなぎ合わせてするのも一応口腔外科の先生もできる、そういう手術、全身麻酔を使う手術の時に 歯医者なんですけど麻酔として麻酔科医としてその全身麻酔をかけることができるっていう資格、うん、それがそのさっきから難しい日本歯科麻酔学科認定医ってもので、これを取れば普通の歯医者とは別にその麻酔全身麻酔だったりそういうことに関しての治療ができるっていうので、
うん
うん、まあ歯医者なんですけどその歯科麻酔科医の時はもう歯は一切見ない、
うん、
でも本当全身のことだったり全身麻酔にも麻酔をかける人っていう働き方ができるっていうのを、まあ、学生の時に知って、
うん、
あ私に合ってるなって思って、
あ学生の時にもうじゃあ
はいもう決めてました、うん、もうそれに なるって決めて、うんうん、認定医取るって決めて、
うん、
でもう卒業してからまあもう歯科麻酔科っていうそれこそ大学病院の歯科麻酔科っていうところに入局して、でそこでまあ全身麻酔いっぱいかけて、
うん、
で認定試験通って認定医取って、で今は大学も辞めてそのフリーランスっていう形で、まあ、いろんな病院で全身麻酔だったり鎮静っていうちょっと難しいんですけど、うん、インプラントを入れる治療の時に、うん、結構インプラント怖いじゃないですか、なんかこう、うん、骨に埋めるみたいな、
うん、
でそういう怖い人とかに全身麻酔よりちょっと薄い麻酔、
うん、
意識が朦朧とするみたいな麻酔のかけ方があって、それを併用した治療を今東京とかだと結構やってて、東京神奈川とか、
それはインプラントの時がメインという
か、うん、がメインですね。まあそれ以外もあるけどほとんどインプラント、インプラント一気に3本打つとか、
うん、
そういう時にそういう治療を併用することがあるので、
うん、
そういうクリニックに所属はしていて、でこの日来てくださいって言われたら行くみたいな、とかまあ、自分が希望を出してそこに入れてもらったりとか、
うん、
っていうので日によってそういう鎮静バイトっていうんですけど鎮静しに行ったり、うん、あとは今は沖縄に月に1回全身麻酔かけに行ったりとか、
うん、あね、すごく沖縄に行ってるイメージがあったんだけど
沖縄はじゃあ沖縄はまあ本当にたまたま、研修医、
うんうん、
歯医者で1年間研修医しなきゃいけないっていう決まりがあって、うん、それが沖縄でちょっと私研修してたのでそのつてで行ってるんですけど、
うん、
でやったり、あとは一応私も一般歯科もなんだかんだ好きで続けてて、
うん、
週に2回普通の歯医者さんもやってます、うん、そこはもう固定で曜日と場所固定で週に2日歯医者もやってます、って感じの働き方をしてるので、
じゃあ週に半分くらいは全然違うところにいるみたいな感じなの。
もう本当にいろんなところを行ってます。
もうその手術とか、
うん、
麻酔をかけることが必要な治療のある場所に行く、
うん、行く。
そういう働き方ってやっぱ珍しいんですか。
珍しい。そもそもこの日本歯科麻酔学会認定医ってものを持ってる人が歯医者って全国で何人だっけ、30万だっけ、
忘れた
何人だったかな、うん、ちょっと調べていいですか、
うん
うん、
でも歯医者さんってやっぱ多いっていうじゃないですか、うんうんうん、日本コンビニより歯医者さん多いとか言われたりするけど、うんうん、その中でもめっちゃ少ないってこと。
10万人、
10万人、う
ん、全国で10万人なんですけど、うん、そのこの認定持ってる人は全国で今2000人、
うん、
なのでもう そもそも2000人しかいない中でまたさらに、
うん、
そう10万人中2000人の中でさらにフリーランスをやってる人ってなると、
うん、
まあ、やっぱどっかのに所属して全身麻酔だけやってる先生も全然いるので、
あもうどっかの病院所属って、
うん、普通に常勤でやってる人もいるから、うん、フリーランスで私みたいな人は結構少ないかな、
うん、すごい。じゃあ仕事が大変なんじゃない、重宝されるっていうか、なんかそうやって身軽に動ける人が少ないから、
うん、うんうん、まあだからいい、やっぱり本当にフリーランス特有のいい面も悪い面もやっぱりある、
うん、
特に仕事の依頼が要はすっごいある月とない月があったりとか、うん、自分が入りたいところに入れなかったり、
うん、
ただ結構そのいい面としては時短勤務で、
うん、
だいたいオペが1回2時間とかなんで、
うん、
1日のうち2時間しか働いてない日も全然あるので、だから私はその伊坂さんとのこの医師デンタルの活動がしやすかった。
なるほど。
隙間時間にこれができて、うんうんうん、みんながフルで8時間働いてるところ、私は2時間で、まあお給料はその2時間でまあまあ フリーランスなんで、麻酔の仕事は結構本当に一歩間違えると人を殺める仕事なので、
うんうんうん、
それなりの価値があるから、
うん、
あの費用対効果としてはいいんですけど、うん、やっぱりそうだからさっき見た通り仕事が入る月と入んない月があったり、
うんうん、
でも隙間時間があるから他のこともできたりとか、
うん、
っていういい面と悪い面両方あるような感じです、
うん、なんか多分医師デンタルの活動を始めるっていうお話を聞いた時は、うん、まだすごく多分1週間のうちで動ける日が少ない働き方をしてたよね、
うんうんうん、あの頃は大学病院にいたの で、うん、でまあ、しかもまだ認定も持ってなかったから、
うんうん、あそっか、
そうそうそうそう、今みたいな感じじゃなかったです、
うんうんうん、そうやって活動を続けられるような形に、うん、してってるのすごいなって思った。
うん、ありがとうございます。
あの久坂さん の、うん、あのちょっとお仕事を聞いていきたいなって思うんですけど、うんうんうん、なんかこう週の1週間の働き方なんかどんな感じですか？
なんか私は、決まったところに3箇所行っていて、
うん、
この曜日はここ、この曜日はここ、うん、みたいな感じで、うん、それをひたすらぐるぐる回すっていう感じの働き方です。なのであの、まあ、やってる内容は一般しか、
はい、
なのでかなさんみたいな感じで1時2時間とかいう感じじゃなくて普通に
フルタイム
っていう感じですね、
うんうんうんうん、それでもいろんな病院を掛け持つっていうのは、うん、歯医者さん的にはこう普通なんですか？
そういう感じの人は、
うん、
そうだね、うん、まあ、常勤が多いは多いけどいるはいる、
うん、
何箇所か2箇所3箇所掛け持ってる人はまあまあいるっていう感じ。
え、それ知ってた？なんかイメージあった？
あのね、私耳鼻科の先生が毎日違う耳鼻科だったの、
うん、
月曜火曜水曜みたいな。でそれ行ったのも日曜診療の耳鼻科を探してて、
はいはいはい、
で日曜日にしか病院に行ってなかったんですけど、うん、いい先生と嫌な先生がいたの。鼻にぶっ刺した時の薬の巻き方が嫌だなとかこの先生好きだなとかがあって、うんうん、この先生誰だろうと思ったらその先生木曜日担当とかだったから、うんうん、あ、私はこれから木曜日に行きたいなって思って、
なるほど、ね、
頑張って木曜日に行くようにしてたから、うん、まあ、そういう働き方もあるかって思ったりはしてた、耳鼻科で。
あ、そうなんだ。なんか私はさ、もうさ、それこそなんて言ったら石田委員みたいな、なんかもう委員長がいて、
うんうん、
もうその委員長がこうなんか全部やってるみたいな、
はいはいはい、
お医者さんしかあんまり知らなくて、
うん、
だからそうやって2人がこう曜日によって職場が違うみたいなことがすごく、
うん
うんうん、あ、そういうあの仕事の仕方ってあるんだなってちょっとびっくりしたんだよね、うんうんうん、なんか医師デンタルの情報発信をこうやって見てて、
うん、
こう日本だと一人のお医者さんがこう虫歯の治療だったりとか、
うんうん
う
ん、
もう全部やるけど、海外ではなんかその作業がこう分業されてるみたいなのを見たんですけど、
うん
うん、なんか日本ではその一人のお医者さんが全部担当するのってなんか理由があるんですか？
理由、ずっとそういうやり方だったからっていうのはあると思うんですけど、
うんうん、
でもだんだんその専門性を持って、
うん、
あのそれぞれがそれぞれの専門でやっていきましょうみたいな流れはあると思います、
うんうん、その場合って一つのクリニックにいろんなお医者さんが常にいるみたいなことになる、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかちっちゃい大学病院みたいな、
うんうん、あ、なるほど。
なんか大学病院は本当に歯医者もいろんな科が、うんうん、さっき言ったようにホテツ科だって麻酔科とか、
うんうん、
いろいろ分かれてる、
うんうん、
それが少人数になってクリニックに集まってるみたいなクリニックが最近はちょっと、うん、ちょっとずつ増えてる、
うん、日本でも、
日本でも、その専門医とかそういう認定医とかっていうのを昔は多分あんまなかったんだけど、
うんうん、
最近はそれが結構主流になってきて、
うん、
取る人は取るっていう感じになってきたので、
うん、
それも多分相まって、
あ、じゃあかなさん取った資格みたいなこと、
う
ん、
もう他の科でも、
うん、いっぱいあって、
そう、
あ、そうそうそう、
うんうん、
いろんな認定医があって、
うん、
それぞれがそれぞれの
得意なこと、そうそうそう、好きなこと
で専門性で
認定医を取って、
うん、
専門医とか、まあ、もっといろいろあるけど、
うんうん、
それで働くっていう働き方が 多分今後は主流に日本もなっていくんじゃないかなと思ってます。
なんかその方が効率良さそうって思っちゃう。
もう一人で全部やるのは結構大変よね、本当に。
そうだよね、だって得意不得意だって歯医者さんみんなある
の
に、坂さんはなんか詰め物したりとか上手って
そんなことはない
です。久坂さんはあの本当に器用なので、あの入れ歯つくのマジうまいです。
あれって手で手作業なの？
あの厳密に言えば、
そう、技工士さんが、あの普通は作ってる、
うんうんうん、
っていう感じです。うん、手で作ってる。
普通はってことは久坂さんは作ってたんですか？
あ、大学に行った時は入れ歯は自分で作って
削ったり？
あ、じゃあのなんかワックスとかに並べる、
うん、歯を、人工の歯を一個ずつ並べる。
それが得意ってことですか？
はい。
ワックスってあの歯茎部分って
そうそうそうそう、もう簡単には結構変態のレベルなんですよ、このホテツカの
今ちょっと目輝いて背筋正してた。
あの入れ歯の歯に行く方はもうちょっと変態ですもん、本当に。みんな嫌なの、みんな嫌で歯並べるの嫌いだから、みんな、
うん、
避けて通る部分にわざわざ自分でホテツカに行くっていうのは、
もともとなんか物を作るのがすごい好きで、アクセサリーとかもすごい作るの好きで
もうそれと同じ感覚で歯を並べるんですよ。
綺麗にじゃ歯を並べる。
あ、そうそうそう、
アクセサリーと入れ歯、
その入れ歯ってその人の、まあ、何、顎のサイズとかはあったとしても、うん、歯並びとかはその、うん、ホテツカの人たちの好みによって並ぶんですか、それともその人の印象で並べるんですか、
あ、う
ん
う
ん、歯の並び。
あ、でもある程度はそのそういれば、
うんうん、
いわゆる全部いればっていうのはある程度その法則みたいのが決まってて、それにのっとって並べるんですけど、はい、部分いればとかはその人のそれぞれの歯並びを見ながら並べるっていう感じ
で、ね、結構だから個性出るだよね、
うんうん、その自分のそういればの前歯とかは自分に似るって言います、
うん、そうか、馬顔の先生が作ると全部 馬顔の入れ歯になるっていうのを聞いたことがあるから、でも多分本当にそうなんだと思う。
自分に似せちゃうの？
なんか似せちゃうんだって。
いや、なんかね、そう思ってないんだけど、うん、
やっぱ似てた。
そう、私2番目の歯がちょっとこうなってるんですけど、うん、なんかこうなっちゃうんだよね。意識してないのに。
ちょっと角度ついちゃうみたいな。
あ、そう。全然綺麗に並べてるつもりなんだけど、うん、なんか自分に寄っちゃうみたいな。
超面白いじゃん。
なんか多分みんな歯医者行ってさ、うん、あのピンクのあの混ぜられたやつをこう
型取り
ガンってされたり、あの噛んでくださいとか、あの赤い髪でとか、なんかやられたことあるけど、あれがどうやって作られてるのかとかはマジで分かんないなと思って、ふと、
うん
うん、工程多分見たら面白いと思う。
手間作りの、
あの詰め物とかも、
う
ん、その指輪とかと一緒なんですよ。
そう、大仏と一緒。
なるほど。
それわかりますか？じゃあアクセサリーと一緒ってこと？
銀の詰め物とか本当にあの指輪とかネックと一緒、うんうん、作り方、
鋳造する。ワックスを溶かして、
本当に 金属入れて鋳造するから、うんうんうん、マジで一緒。
へー、面白い、ね。
楽しい。
知らない世界すぎて、うん、ね。うちらの質問がどれだけ初歩的なものなのかもちょっと分からず質問してる。いや
でも私あの赤い紙とかが一体いくらで売られてるんだろうとかもすごい気になる。
あの紙合わせチェックみたいな。
そう、ああいうのを売ってる人たちがいるわけじゃん。あの
いる、
製造してね、
してさとかさ、あれを開いてとか、え、これどうやって何処分されるんだろうとか会社行って思ったり
する。ゴミ箱。
それゴミ箱だね。
ゴミ箱、医療廃棄物かな。
そっかそっか。
うん、
わあ。
ね、面白いね。え、でもその分業みたいなことが進んでった時に、
うんうん、
2人がじゃあ同じクリニックにいるみたいなことも今後ありえてくるってこと、
うんうんうん、私がインプラント打つからカナさん麻酔やってくださいとかいうことも
できる、
うんうん、できる、
なんか2人でじゃあそういう、なんだろう、クリニック開業したいとかってあるんですか？
うん、今は考えてないけど、私実家が歯医者なんで、
うん、
自分が今後継ぐ予定があるので、まあ、そこでもしね、歯科恐怖症とかで、うん、あのさっき言った鎮静をかけてほしいですってなったら、カノさんに頼むだろうなと思ってます。
うんうん、
歯科恐怖症、
うん、
歯科恐怖症っていうのは本当にもう病名があって、
うん、
本当に歯医者さん怖い人、
うん、
もう震えちゃって、
子供の時のトラウマ
で押さえつけられたりとか、
そうそうそう、もう40年歯医者に行けなくて歯がボロボロになっちゃった人とか いるんですよ。
本当に本当に無理な人に、うん、その鎮静っていうのをかけてあげると、うん、まあ本当リラックスした状態で治療ができるっていうようなのがあります。
これ知ってる人いたかな。
ね、ね、私は知らなかった、
うん、私も知らなかった、
うん、あの石デンタルで知った、ちなみに、う
ん、そっか、私はちょっとチェックしきれてなかったんですけど、
う
ん、
自覚がない人多いと思うね、
うん、
キーンってあの削る音を聞くだけで手が震えちゃうとか、
うんうん、それでもやっぱ今までは我慢してでとかも本当行かないとかっていう選択肢しかなかったけど、うんうん、本当この歯科麻酔の鎮静も割と最近、
うん、
結構ちょっとずつ本当に、でまだ地方とかでは全然なくって、うん、それこそ私が言ってる沖縄とかではメジャーじゃなくて、うん、
だから全身常に行くってこと、
うん、向こうではね本当に全身麻酔しかやってなくて、もうオペ室でしっかり大きい便でオペ室で全身麻酔だけど、そういうクリニックの鎮静とかは本当にまだ関東近郊とか関西の結構主要な都市でしかやってなかった、
うん、
まあやってないことはないですけど少ない、
うん、
それをあの鎮静してできる人が少ないってこと？
あ、それもあるかもしれない。地方だとやっぱ歯科麻酔も少ないし、
うん
うん、まあ言ってしまえばプラスアルファな部分でもあるので、
うん、
そこをまあ望まない方もやっぱりいるし、うん、でもやっぱりやってほしいって人もいるから、
うん、
全く需要がないわけではないと思っていて、
うんうんうん、
もしそのじゃあ今リスナーの人とかで、うんうん、歯医者さん行くの本当怖くて、
うんうんうん、
そのちょっとでも鎮静、
うんうんうん、
で試してみたいっていう場合は、うん、なんかどういう風に歯医者さんに問い合わせたらいいんだろう。
でも
鎮静って検索したらいいんじゃないかな、
うん、本当に一番最初はもしかしたら例えば自分が行ってる歯医者さんだったりとかに相談したら大学病院とかに紹介になるかもしれない。大学病院は、うん、基本的にそういうのをやってるので、
はい、
そこでやるか、もしくは本当自分で検索して東京都歯医者なんか鎮静とか、
うん、
そういうので検索してもらったら多分ヒットする歯医者はあるので、
うん、
まあ、そこに行ってみたりとか、
うん、
あとはまあそれこそ石デンタルあのフォローしてくれてたらたまにメッセージ来たりとか
もあるし、ああ、そうなん
だ。まあでもそうね、それこそ最近でも本当歯科麻酔も需要がちょっと増えてるので、
うん、
学生さん、歯学部の学生さんとかから結構歯科麻酔になりたいんですけどどうすればいいですかっていう連絡が来たりするので、
うん、
まあ気兼ねなくあの一般の方も連絡してもらえれば、まあ、関東近郊とかだったら紹介できるかもしれない、
うん、はい、じゃあ皆さん石デンタルぜひ頼りにしてみてください。
お願いします。
フォローとかでも
保健室的な。私も親戚があのお医者さんだったりするんですけど、うん、待って、あの親戚なんですよ実は。
あ、そうなんですよね。
かなさんは私の本当のいとこなんですけど
実はそうなんです。
あの、実は ね、あのちょっと話を聞いた時に、最近はもう予防医療みたいな、
うんうん、
病気になることをこう未然に防ぐための医療の考え方っていうのがすごい進んでるって聞いたんですけど、なんかそれってやっぱ歯科医業界でもそうなのかな。
うん、うん、そうですね。本当に口って入り口じゃないですか、
うん、全ての、
そうそう、全ての、うん、口をきれいにすることのメリットってめちゃくちゃいっぱいあって、
うん、
あのやっぱ歯が一本なく、奥歯が一本なくなっただけでもその咀嚼効率っていうんですけど、食べれるなんていうのかな、効率は本当に落ちるし、うん、栄養状態もそれによって悪くなるし、うん、っていうので歯がなくなることによるデメリットってめちゃくちゃいっぱいある、
うん、
のでだったら口をきれいにしようよ、なる、そうなる前にちゃんと定期的に歯医者さんに行こうよっていうのが割と今の考え方、
うんうん、
だから痛くなってから行くんじゃなくて、あの予防的に来てくださいっていうのが今の歯科の考え方です、
うんうんうん、すぐできる歯のケアとかありますか？
歯のケア、
なんか何をしたらいいよっていうの、日々できること。
この前のイベントでも言ったんですけど、うん、その歯ブラシをやっぱ月に1回変えてない人が多すぎる、
うん、お叱り
ので、うん、やっぱ開いた歯ブラシで磨いてるっていうのは本当に効率が悪いので、うんうん、ちゃんと、うん、あのちゃんとした歯ブラシを使って毎日歯を磨こうねっていうのは明日からできると思います、
うんうんうん、 なんか2人と話してて、まあ、日本だったらね保険も効くんだから、うんうんうん、ちっちゃい虫歯だったらまあすぐ治せるし、
うん、
早めに歯医者に、ね、行った方がいいのになぜ来てくれないんだろうみたいな、うん、話をね前してたけどね。
でもなんか圧倒的になんか、うん、怖い、
まあ、だから、ね、恐怖だよね、うん、子供の頃の記憶とかはね、
うん、でなんか記憶がない人でも、うん、そのイメージってめちゃくちゃ植え付けられてるの、うん、何なんだろうってちょっと思った。なんかピーマン嫌いとかってさ、うん、
流行ってたよね。
流行ってたじゃん。今しんちゃんの影響もあると思うんだけどなんだろう、ピーマンとかセロリとかって食べたことないけどあれはみんなが嫌いな食べ物だから嫌いみたいな印象とかってあって、
うん、
なんか歯医者も同じ感じで、うん、なんか歯医者めっちゃ怖いよみたいなのを、うん、どこでみんな植えられたんだろうとか思って、うん、
でも歯医者が怖いって感じるのってその見えないじゃないですか。
確かに
倒されて口の中で行われていることだからもうまな板の上の恋状態じゃないですかだから怖いんだろうなっていうのがすごい。
あと音なのかな、
うん、
とかも削られるみたいな、
ね、みたいな。でやっぱ顔この頭の近くっていうのも怖いんだと思う。なんか手とか足とかよりも、
うんうん、
ここに近いのが、
うんうんうん、
もう、うん、必然的に怖いみたいな、
うんうん
歯磨きをするのってさ、まあ、仕上げはお母さんとかあったけどさ、うんうん、なんだろう自分が日々やってることの成果じゃんここって。
あ、分かる分かる分かる。
なんかお腹が痛くなっちゃったとか、 なんか耳が痛いなんか鼻水が出るとかってなんか別に悪さはしてないけど、うんうんまあ、風邪ひいちゃったから病院行くとかだけど、うんうんうん、なんか普段の自分の
それみんな言う
ダメなところを見られるみたいなのも含めてなんかちっちゃい頃からなんかすいませんみたいな、
なんかさその日だけめっちゃ綺麗に磨いてっても、うん、あ普段からこいつフロスやってねえなとかさすぐわかんじゃん、
うんうんうん、
それのなんか多分、うんうん、後ろめたさもあるだろうね、
うん
う
んうん、
確かにな
のかも。
それがあってみんな行きたくないって知り合いとかもいますね、
うん、見られたくないとか、
うん、全裸になるより恥ずかしいみたいな言います。みんな口の中見られ、知り合いに口の中を見られるの、
う
ん
う
ん、
まあ、確かに知り合いに見られるのは嫌だかもしれない
確かにね、嫌、
うん、
だよね、
うん、
みんな想像して固まらないでもあのドラッグストアでも、
うん、
あのいい歯磨き粉とかって買えるらしいですよ、
うん、
ね皆さん、
うん、私めっちゃそれ知りたいと思った。あといい歯ブラシ、まあでも歯のサイズにもよるんだろうなとかさ。
そうだよね、
うん、
ちなみになんかドラッグストアで買えるおすすめの歯磨き粉って何かありますか。
うーん、とにかく虫歯が多い人はフッ素1450って書いてあるものを買えば大丈夫
虫歯が多い
じゃないですかね、
うん、なんかその人間タイプがありまして、
はい、
うん、虫歯タイプと歯周病タイプと、
うんうん、
あともう一個パワータイプっていう、
うん、
ちょっと難しいんだけど、
うん、歯磨き粉じゃないかもしれない。
その歯周病タイプか虫歯タイプか、まあ、今後、
う
んうん、その歯周病と虫歯どっちも、
うんうん、このそう何で歯を失うか、
うんうん、
何あなたは何で歯を失うか
失う前提やだ
どう何が弱いのかみたいな、うん、本当に虫歯と歯周病って今二大巨頭なんですけど、
うんうん、
みんな多分ごっちゃになってて、虫歯っていうのはもう本当歯が虫食われていくけど、歯周病って歯じゃなくて歯茎とか歯茎 の、うん、あの歯が埋まってる骨が悪くなっていくので、
うん、
もう完全に別物なんですよ、
うんうん、
でそれがどっちのタイプか、虫歯になりやすいのか歯周病になりやすいのか、まあどっちもたまにどっちもの人もいるけど、うん、それ絶対みんな絶対あるので、その型が、
うんうん、
そのタイプをやっぱ分かってないと歯磨き粉もそれぞれに特化してることが多いので、
うんうんうん、
でもそれって多分普通に生活してて自分が何タイプっていうのは多分分かんないので、う
ん、ま
あ、うん、明らかに虫歯がめちゃくちゃ多い人だったら分かるかもしれないけど、うんうんうんうん、別に本当普段普通にしてる方だと分かんないから、それをやっぱり歯医者さんに一度言って、
うん、あなたは何のタイプですっていうのを教えてもらった方がいいかも。
衛生さんだって、まあ、初診で一回行って、
うん、
その、まあ、例えば痛いとこがなくても検診目的っていうので、うんうん、まあ、クリーニング、うん、検診っていうので行ってもらって、
うん、
で一回見てもらって、で、まあ、何タイプとは言われなくても、あなたは歯周病ひどいですよとか虫歯なりやすいですよっていうのは多分言われるので、
うんうんうん、
それに準じた、まあ、歯医者さんだったら歯科1000倍のいい歯磨き粉あるけど、でも そこまでじゃなくても、あの一応裏面を見たらさっき言った通りそのフッ素1450とか、
うん、 結構書いてあるんですよ、
うん、刺繍病にとか、
うん
うんうんうん、
書いてあるので、例えば趣味テクとよく聞くと思うんですけど、
うん、
はやっぱ知覚過敏の人に聞きま、いいですよとか、うん、そういうのがあるので、やっぱそこ、そのタイプを知ってないと選べない、そもそも、
うん、なるほど、
うん、
選ぶまだ段階にまで来てないって
出直します、
出直します。
本当にそれはすごい大事なことかなって思いますね。
そうですね、うん、衛生士さんにそれを教えてもらう、磨き方だったり、うんうんうん、どのプロダクトを使った方がいいっていうのを、衛生士さんに正しい口腔ケアグッズの使い方を教えてもらうっていうのが、うん、定期健診の大きな目的の一つかなと思います。
最近インスタとかでもあのホワイトニングの広告とかすごい流れてくるじゃないですか。ああいうのは歯医者さんから見てなんかどうなんですかね。
まあ、でも歯に興味を持ってもらう入り口としては非常に、ホワイトニングって取っかかりやすいじゃないですか、みんな興味あるじゃないですか、っていう意味ではすごい最近ね、すごいセルフホワイトニングサロンみたいなのが、
ね、あれ不思議なんだけど、そうそうそう、自分でこうやってなんか光とか当てるらしい、
まあ、みんなが歯にまずは興味を持ってほしいっていう意味では、ホワイトニングの盛り上がりは嬉しいところではあります。
確かに、あれはやっぱ病院でするのがいいんですか。
濃度がやっぱり病院の方が高いのと、あのやっぱりホワイトニングをする前にちゃんと虫歯がないかとか、そもそもホワイトニングができる状態なのかみたいのを病院でちゃんと見てもらうっていうのがすごい大事で、まあ、そこでホワイトニングやりに行ったけど虫歯が見つかりましたってなったら虫歯を治せるし、やっぱり一回歯医者に行く。
何にせよ一回に歯医者に行くことをおすすめしますよ。皆さん、
うん、
はい、
リスナーでみんな全国の歯医者さんが混雑しちゃうかも、
そうだね、嬉しいことですね。
嬉しいことです。
でも本当ね、歯があることで、やっぱご飯が食べれてね、健康を保てると思うんで、
食事ってね大事じゃないですか。すごい食べるって大事なことだと思うので、生きるっていう意味でも、その楽しむっていう上でもすごい大事なことだと思うので、口を大事にしてほしい、歯を大事にしてほしいってすごい思います。
その歯医者さんからの切実な願い。あの医師デンタルの発信で、あの女性の医師の数っていうのが OECD 加盟国最下位っていう発信を見たんですけど、医療関係の方は女性で多いけど、実際に医師は少ない、まだまだ少ないっていうことなんですかね。
そうですね、スタッフはやっぱり8割9割ぐらい女性の方が多いんですけど、ドクター、お医者さんと歯医者って言ってみたら、まだまだ少ないっていう現状はある、まあ、ただ歯科医業界は30歳以下で限って言えば今 50% が女性になってきたので、まあ、今後女性の医師、歯科医師は増える傾向にはあると思います、
私が今までかかった歯医者さんもみんな男性だったな、振り返ると、でも 50% までね、来てるんだね。この女性の医師の数がこんなにこう少ないこう原因って何が、まあ、いくつかあると思うんですけど、大きい理由としては何がありますか。
やっぱりそのライフプランとして結婚、出産、子育てとかっていうので、やっぱり職を離れちゃう方が多いのを見込んで、その結構女性の受験者を一律限定している大学があったりとか、ね、今まで、まあ、今こういうのが摘発されて多分改善はされてると思うんですけど、以下の世界だとそういうのがあったみたいですね、
ニュース出た時マジでなんかショックで、
本
当になんか絶望したの覚えてる、なんかそんなことってしていいのって本当になんか思っちゃって、犯罪じゃないみたいな、だってそれで何人のさ、将来医師になる可能性があった人の人生が変わっちゃったんだろうみたいな、でしかも多分今に始まったことではないって思った時にやっぱすっごいショックだった。状況は少しずつ良くなってるんですか。
まあでもだからやっぱり 全男女関係なく働き方改革が少しずつ行われてたりとか、
うん、
と女性も例えば私が今あの勤めてる歯医者さんとかだと、
うん、
あ患者さん向けですけど、
うんうん、
一応保育士が結構毎日来てて午前中だけ保育士さん来てて、うん、そのキッズスペースで子供見れたりとか、うん、結構スタッフの子供もそこで一緒に見てもらってたりってこともあるし、うんうんまあ、そういうクリニックも最近少しずつ増えてたりとか、
うん
あとは学会に託児があったり、
うんうんうん、
っていうのが最近ちょっとずつ増えてきてますね、うん、やっぱり女性の先生キャリアを積むのが特に出産をされた後キャリアを積むのがなかなか難しい業界なので、うん、学会に行くだって結構地方が多いんですけど、うん、子供連れて行かなきゃみたいなことがあるんで、うん、で最近は託児が増えたりしてますね、
うん
うん、ただねまだまだセミナーとか、
うん、
歯医者って結構セミナー行くんですよ、
うん、
土日とか自分のスキルアップのために、うん、そういうところはまだまだその女性の先生特にお子さんがいらっしゃる女医さんへのなんかアプローチというか、うん、そういうのはまだまだだなっていうふうに思いますね、
うんうん、あと原門のさトークの時にもあったけどあのお二人の出身の大学にもやっと女性の先生が
教授が
100年経ってやっと来たっていう話あって、
うんうん、
結構それもちょっと衝撃的でした、うんうん、なんか
100年でこの一歩かみたいな、
うんうん、
すごい人数少なくてもいて欲しかったっていうか、
うんうん、
いるのことを前提としてるというか世の中がって感じだったけど、うんうんうん、あーと思って、
うんうん、まだまだそういうところはね、
うんうん、
お二人とも本業のやっぱ活動って大変だと思うけどお二人の医師デンタルの活動であの初めてこういうこと知ったりとか、
うんうん、
やっぱ医療従事者の人たちの考えとかを知る機会がやっぱ生まれてるので、
はい、
本当に貴重な活動だと思いますね、
う
ん、
ありがとうございます
、うん、なんか今後の展開とかなんかこういう風にしていきたいなとかってありますか？
まあ、でも本当にその医療業界がフェムケアとかに、
うん、
さっきはるちゃんからもあったと思うんだけどあの疎いというかなんかピルだったり、うんうん、そういうフリーナプキン、まあ、いろんなことを進んでそうに見えて進んでない業界でもあるので、まあ、産婦人科の先生とかはちょっと別なんですけど、うんうんまあ、歯科は特に、
うん、
あのあんまりそう、あのそういうのを無関心な、
うんうんうんうん、
無関心というか、まあ、知る機会がなく生きてきてしまった人たちがとても多いので、うん、私たちのこの医師デンタルの投稿だったり活動きっかけに、まあ、あのそういう方たちにもちょっと知ってもらって、まあ、今回のこのスクラブパンツこのクラウドファンディング成功したことでそのこういう製品フェムケアだったり必要ってことは、まあ、だいぶちょっと可視化その需要を可視化することはできたと思うんですけど、うんまあ、この概念を、まあ、もうちょっと今後も引き続き、うん、あの知ってもらう人が増えたらいいなっていうふうに思ってます、
うんね、医師デンタルの情報発信も楽しみにしています。
はい、
投稿大変だと思うんですけど、
はい、頑張ります。
頑張ります、はい、
じゃあ、お二人から告知が何かあればお願いします。
はい、で私たちのスクラブパンツの今後の販路なんですけど自分たちで EC サイトを立ち上げて6月の27日からその EC サイトで先行販売という形で行っていくのでもし欲しい方がいらっしゃいましたらあのインスタから情報発信しますのであのぜひフォローお願いいたします。
はい、あのお二人のねインスタだったりとか、活動の内容が分かるページは概要欄に貼っておきますので皆さんそちらをぜひねチェックしてみてください。はい、
はい、
では、2週にわたって歯科医師の石田香奈さんと石井久香さんをコントリビューターにお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
それでは皆さん今週は改めて、ね、変えたりとか、
はい、
自分に合った歯磨き粉を探しに歯医者さんに行ったりとかね、
はい
してみてください。
はい、
はい、それでは 今週も Take me
higher。
またね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。